TBS Radio 荻上チキセッション TBS Radio 905-954 荻上チキセッションメインセッションメインセッション。靖国神社と政教分離。21日から始まった靖国神社の春の例大祭に合わせて、岸田総理は内閣総理大臣岸田文雄の名前で真榊と呼ばれる供え物を奉納しました。参拝そのものは見送っています。一方、新藤経済再生担当大臣や高市経済安全保障担当大臣が閣僚として参拝、またみんなで靖国神社に参拝する国会議員の会に所属する超党派の国会議員90人以上も春の例大祭に合わせて靖国神社を参拝しました。また靖国神社では宮司に今月1日から防衛省の情報本部長などを歴任した海上自衛隊の元海将大塚海夫氏が就任。政教分離の観点から懸念の声も上がっています。総理在任中の小泉氏や安倍氏による参拝は国際問題にも発展するなど、靖国神社と政教分離をめぐってたびたび議論が起こるのはなぜなのか。そして旧統一教会と政界のつながりが次々と明らかとなり、政教分離の必要性が再び注目される現在、靖国神社をめぐってどんな論点が残されているのか、今日は専門家と考えます。ではスタジオにお越しいただきました今夜のゲスト、近現代史研究者の辻田正則さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。さて早速辻田さんに伺いたいんですが、はい、この靖国神社、たびたび話題となりますが、はい、話題となるのは大体その閣僚級が参拝をした時に話題になるというのが昨今のニュースの動向です。改めてこの靖国神社というのはどういった施設なんでしょうか。
そうですね、もともとは戊辰戦争の時にですね、政府軍側で亡くなった人たちを祀る昇魂社っていう施設がありまして、はい、それは全国各地にあったんですけれども、その中で東京に、東京昇魂社っていうものが作られまして、これが靖国神社の元なんですね。1869年ですかね、東京昇魂社が。でそれが後にですね、靖国神社神社という名前に変わったという経緯があります。
戊辰戦争とはどういったもので、それでなぜ祀らなくてはいけなかったのか、これはいかがでしょうか。
幕末にですね、明治維新をするその薩長側とですね、幕府側が戦争、内戦をするわけですよね。
はい、
でその時に最終的には維新側が勝つわけですけれども、この時にですね、維新側の戦没者を祀るということをやって、でここがすごく変わっているのはですね、日本においてそれまでその戦争で亡くなるっていう人はですね、敵味方関係なくお祭りしていたわけですよね。亡くなった以上は両方とも祀ろうじゃないかっていうのが日本の伝統的な考え方だったんですけれども、このその昇魂社という考え方はですね、あくまで味方 の, 亡くなった人だけを祀ろうというのが特徴的で、それは後にですね、日本が日清日露戦争で戦った時にですね、やはり敵方は祀らずですね、味方の戦死者だけを祀ろうと、でその戦死もかなり厳密に審査した上で祀ろうというふうになったわけなんですね。
なるほど。そのような線引きが進んだ背景についてはどう見ますか。
それは一つ国民国家っていうのを作ろうとしたってことが大きいと思うんですよね。
はい、
それまでの中世のようなその敵味方関係なく祀ろうっていうところから、日本人の国家を作ろうというふうに近代になって変わったわけですよね。ですからその、日本国家のため、天皇のために亡くなった人たちを特別扱いするということが大切になったんだろうと思いますね。
なるほど。一つは近代というのは国民を統合するものなので、国民ではないものと線引きをするというのが一点、それから日本の場合ですとやはりその天皇のもとにということなので、天皇側を祀ろうではないかという、ある種の権威と結びつくことになるわけです。
そうですね。また靖国神社っていうのはですね、当時戦前は神社にランキングがつけられていましてですね、
ランキング
そもそも戦前の神社っていうのは国家の管理下にありましたので、偉い神社から順番にランクがついてるわけですね。靖国神社は上から7番目の別格官兵社っていう扱い だったんですね、
はい、
でこれは何かっていうとですね、まあ、天皇のために忠義を尽くして亡くなった臣下を祀るための神社なんです。例えば他だとですね、港川神社ですね、あの楠木正成を祀ってる神社とか、はい、あと日光東照宮ですね、はい、徳川家康も、まあ、人心だけれども、まあ、天皇のために尽くした人物だということで神様になっているということで、まあ、その上になると例えばその橿原神宮、神武天皇を祀るのは、例えば寛平大社なんで一番上とか、
はいはい、
そういうふうに、まあ、当時の日本の、まあ、こう国家の考え方っていうんですかね、国家神道の考え方に基づいて神社を、まあ、ランク付け序列化したということですね。
そういった序列化というのはその明治以前は行われてはいなかったんですか？
そうですね、まあ、あの社格制度自体は古代にも存在したんですけれども、まあ、結構曖昧になっていたと、はい、でそれを近代になって復活させると同時にですね、この別格寛平社っていうやつはそれまでなかったんです。古代には全くなかった、近代になって新しく作られたということで、まあ、それがやはり重要なものだったってことですよね。ただの国民でも国のため天皇のために戦って亡くなれば、あの楠木正成はですね、はい、徳川家康に並べますよということでもあるわけですよね。
なるほど、だからこそ臣民として天皇に仕えなさいというのは、そうしたメッセージにもなるわけですか？
そうですね、
うん、実際そうしたような仕方でその靖国の前身が作られていくわけですけれども、これが靖国神社としてまあ形を整えていくのはどのような過程だったんでしょうか？
そうですね、あの靖国神社って、まあ、今我々のイメージだとですね、まあ、特に戦時中の映像とかを見ると、まあ、すごい厳粛な空間で遺族の方がこう頭を下げて天皇が来るのを迎えるみたいな、まあ、そういうイメージを持っている方が多いと思うんですけれども、うん、できてすぐそうなったんじゃないんですよね、
はい、
それできた当初は靖国なんて誰も当然知らないわけですよ、
うん、
で厳粛な空間でも始めなくて、人々を集めるためにサーカスやったりとかですね、
サーカス、
花火を上げたりとか、
まあ、結構敷地広いですもんね。
そうなんですよね、うん、で今よりもあの明治の初期はまだ広かったので、
はい、
でその中で結構にぎやかな行事をやって、人々がそれを見に来るっていうような場所であった時期の方が実は長いんですよね。
知らせようとしてたんですね。
そうですね、うん、でさらにその国家神道っていうのができたからといってですね、いきなりそれまでの仏教をみんな捨てるわけじゃないわけですよ、
はい、
まだまだやっぱお寺の影響力が強いので、人々が例えば慰霊とかに行くとなるとお寺に行くケースが多かったわけですよね、うん、だから大正時代とかになると意外と靖国神社が閑散としていたっていうような記録も残っているわけなんです、
はい、
つまり国家神道や靖国神社っていうのが定着するにはすごく時間がかかったと、
うん、
でそれがようやく完成したのが、まあ、昭和の戦時下ですよね、
はい、
日中戦争以降戦争が長引いて、まあ、戦死者が大量に出たということで厳粛な靖国神社っていうものが、まあ、定着というか完成したということですね。
うん、この戊辰戦争の時には、まあ、あの戦争で亡くなった人を祀ろうという、こう振り返って祀るわけだったわけですよね、でそれがその後の近代の戦争になっていくと、これから死んだ人はこの靖国で祀りますよってのことに変わっていくわけですか？
うん、そうですね、あの、まあ、戦死者をどういうふうにして合祀するかっていうのはですね、
はい、
まあ、ちょっと時期によって多少違いはあるんですが、まずその戦死っていうものじゃないとダメなんですね。例えば平時の事故死とかだったら祀られないとかですね、
う
ん
う
ん、当初は、戦病死、病気であってもあの祀らなかったりとか結構厳密な時期もあってですね、でそれは部隊からこの人亡くなりましたって報告がいくと、陸軍省とか海軍省でこう検討会議があってですね、この人が戦死者かどうかっていうのをこうチェックするわけですよ、
はい、
でこの人間違いなく戦死ですよってことになったら、天皇の許可をもらって最終的に靖国の方にこの人を合祀してくださいっていうようなシステムだった。つまり、まあ、靖国神社って国立の戦没追悼施設みたいなところだったので、
はい、
役所のシステムの中に、まあ、いわば組み込まれていたわけですね。
なるほど、亡くなり方ランキングみたいなものを、うん、あれ作る形になるわけですね、
うん、そうですね、だからあの今じゃちょっと考えにくいかもしれませんが、亡くなり方っていうことも結構大事でもあったということなんですね。
いかに戦死で、しかもあの天皇のために死んだのか、あるいは軍のために死んだのか、これ当時はその軍が運営してたんですか？
そうですね、陸軍と海軍が運営してるって形になってます、
はあ、うん、陸軍と海軍、陸軍と海軍ってしばしば仲の悪さとか別組織であるということが言われますが、この明治初期の頃、この頃というのはどうだったんでしょうか？
まあ、基本的にはやっぱり亡くなる戦死者の数ってのは陸軍の方が多いですから、まあ、基本的には陸軍が主体的に管理をしているんですけれども、はい、まあ、この戦没者をまあ祀るという意味では、まあ、お互い協力というかですね、まあ、共同で、まあ、どっちかというと陸軍が中心になって管理をしていたということになりますね、
うん、
だからあのちょっとその先ほどの説明に補足すればですね、例えば乃木大将とかいますよね、はい、東郷平八郎とか、うん、彼は祀られてないんですよ。
ほう、
彼ら戦死者じゃないので。
確かに
乃木さんは殉死ですよね、明治天皇に対して。で東郷平八郎は別に戦争中心でないわけであって、まあ、意外とですね、有名な軍人でも祀られてなかったりっていうのはその辺厳密に戦死かどうかが判定されていたってことです。
へ、乃木大将、乃木丸助の時の殉死というのは、 どうしようかって議論はあったんですか？
いや、ない、なかったと思いますね。やはり戦死ではないですから。
なるほど。
平時だと例えば訓練とかで亡くなった場合はですね、部隊の中に神社があったりするんですね。営内神社とかあるいは管内神社、軍艦の中ですね、はい、そういったところに合祀をすることはあったみたいなんですけれども、靖国の方には、合祀されないということですね。
なるほど。そうした中でこの靖国神社が機能していくのはやはりその近代的な戦争が始まってからということなんでしょうか？
そうですね、それ以外にも、西南戦争とか内戦で亡くなった人を祀ったりもしているんですけれども、はい、やはり本格的には日清日露戦争以降ですよね。その頃に多くの戦死者が出ますから、これいった人たちを合祀しましょうということに、なっていくわけですね。
なるほど。日清日露戦争の時の靖国神社の位置づけやどんな人が祀られていくことになるのか、この点はいかがでしょうか？
そうですね、先ほど申し上げた通りですね、戦死した方っていうのが、部隊から報告がかかってくるとそれを審査して、順番に祀っていくということに、なります。で、最初の頃は結構厳密にですね、戦死者かどうかっていうのを判定してたみたいなんですが、はい、後半になればなるほどですね、その辺が結構曖昧になってくる。あるいはその報告をする部隊長みたいな人もですね、こう扱いが変わるわけですね。戦死になるか、つまり遺族年金もらえるかどうかとの関係があるので、
はい、
ですから、実際は戦死じゃなくてなんかたまたまなんかこう事故っちゃったりっていうケースもですね、戦死として報告を上げているケースもあったみたいですね。
なるほど。
ですから逆にちゃんと厳密に報告しろっていうような通達が出ていたりもしてたりもします。
あまり多く戦死扱いするなっていうこともあるんですか？
やっぱり靖国の神聖さっていうのを損なってはいけないっていうことですよね。
なるほど。しかしその当時、例えばその戦死かどうかでその祀られるかどうかということと、遺族年金などを受け取れるかどうかというのがセットだと、相当こう福祉の面もあり神格化の面もありということで、確かに国民あるいはその兵として行った人あるいはその家族からすると、この戦死扱いされるか、とても重要な論点になるんですね。
そうなりますね、やはり。同じ、亡くなったのに関わらずですよ、その扱いが全然やっぱ違うわけですよね。片や英霊だ軍神だって言われて、片やそうじゃない扱いになるわけですから、
はい、この英霊という言葉についてはいかがですか？
英霊はですね、最初から使われていたわけではなくて、日露戦争の後ぐらいからですかね、はい、定着していった言葉ですね。亡くなった人々のことを英霊というふうに言うようになったわけです。
これはもう英雄の霊という、そういった意味合いで最初から使われて
るんですか？そういう意味になりますね。
なるほど。これがだんだん変わってくるということなんですけれども、どのあたりからどのような変化というのがこの戦没者の祭りに関して関わってきたんでしょうか？
そうですね、変化っていうと、先ほども申し上げた通りなんですけれども、やはり靖国神社っていうものがどれくらい人々の心の中にあるかどうかってことですよね。
はい。
やっぱり関東だとそれこそ成田山とかですね、川崎大師とかに行く人ってのがやっぱりだんだん多かったわけですよ。そもそも東京ってあまり大きな神社が元でないんです。はい、今一番大きな神社は明治神宮ですよね。もちろんこれも近代になってできてる。2番目が靖国神社なんですよ。
はいはい。
で、靖国も近代ですよね。
はい。
さらには乃木神社とか東郷神社全部そうで、意外とですね、東京においてはこう神社っていうのはそんな大きなものはないわけです。東京大神宮とかもそうですけれども、はい、でそれが今言ったようないろんな国家的な行事とかによってだんだんと定着をしていったっていうような流れがあるわけですね。
なるほど。これ東京商工社の時はこれはもう国として作ったっていうことになるんですか？
そうですね、はい。
じゃあ公費で作られたんですか最初は？
そうですね、大村益次郎って人の銅像が靖国の中に立ってますけれども、
はい、
あれが東京で最初の近代的な銅像だったと思いますが、でなんであそこに大村益次郎があるかといえば、彼が陸軍を作った人だってこともあるんですけれども、靖国神社どこに作ろうかって議論もあったわけですよね。
はい、
東京商工社を、で、大村益次郎が検討した結果現在の九段の場所になったということがあってですね、もともと確か幕府の、訓練所かなんかがあった場所なんですけれども、
はい、
あの場所が選ばれて、国費によって建設されたということですね。
なるほど。これがやはり靖国といえばそのアジア太平洋戦争あるいは第二次世界大戦中あるいは15年戦争の後半の戦争の時の人々を祀る場所というような格好で今は印象付けられていると思いますが、1941年以降のこの靖国神社の位置づけというのはいかがですか？
そうですね、まずその少し前に1939年っていうのがありますけれども、この年にですね、地方に商工社ってさっき申し上げた通りあちこちにあるんですよ。もともとはその幕府の国事殉難者ですよね、戊辰戦争で戦った人たちを祀るものだったので、地域によってはそういう人たちが多く出たところと少なかったところがあるので、多く出たところは 各一つの県に何個もあったりとか、あるいは県によっては一つもないところがあったりするんですけれども、うん、そういったところにですね、まあ、日清日露戦争以降、まあ、地元の戦没者をこう祀っていくっていうような動きが出てくるわけです、
はい、
でこれが1939年日中戦争中ですけれども、昭和14年ですね、で一斉に護国神社に名前を改称しなさいと、
うん、
いうことになってですね、はい、今でも護国神社ってこう靖国神社のこう使者というかね、文社みたいな、うん、あの風に思ってる人が多いかもしれませんけれども、あの全国にあんだけ護国神社ができたっていうのはこの年がすごく大きい意味を持っていて、
うん、
でその時にですね、各県に、まあ、原則として一社この県を代表する、まあ、指定護国神社というのが決まるわけなんです、
はい、
でそうすると逆にうちの県ないと困るよということで、ない県にも護国神社を作ったりとかしているわけです、うんうん、だから今靖国護国神社体制みたいなものが戦前は当たり前だと思っている人もいるかもしれませんが、
はい、
もう本当昭和の後半ですよね、戦争中になってその体制がようやく出来上がったと、うんうん、だから護国神社の中には戦争終わるのに間に合わなくてですね、戦後になってできたところも実はあったりします。あるいは神奈川県のように護国神社が未だいないところもあったりしますね。
うん、これ護国神社、あの国を守るっていう、あの固い方の守る国、神社と書きますが、この護国神社と名付けられる前はそれぞれの地域でそれぞれに祀っていたものが、はい、まあ、ある種こう事後的にフランチャイズ化されたようなところがあるわけですか。
そうですね、まあ、ちょっと昇魂社っていうのも扱いがですね、はい、私的に祀っていたものもあれば、感謝っていうんですかね、うん、こう割と公費で祀っていたものは結構扱いがバラバラだったんですけれども、はい、それをちゃんと整理した方がいいだろうってことになって、これは内務大臣ですね、当時あの内務省が神社を管理していたのでですね、
うんうん、
内務省令だったと思いますが、それによって一斉に護国神社に改正しなさいということになり、でその中でも特にその県で代表するものをここにしなさいということになって、うんうん、まあ、大体何とか元護国神社ついてるのはそれなんですけどもね。
なるほど。これどうして護国神社をあれ整理、あるいはもう複数できたところはこれ統合なり代表を決めるということになるわけですか。
小さいところもそのままにはなってます。ですから、まあ、あのよりこう国家とのイベントとしてやるときにですね、まあ、各県に代表するそういう施設があった方がいいだろうと、はい、あとどうしてもやっぱ戦死者が日中戦争以降ものすごい増えてしまうので、
うん、
まあ、あのそうい う, こう地方でのお祭りをやったりとかですね、まあ、国からいろんな働きかけをするときに、まあ、そうい う, こう体系化した方が分かりやすいっていうんですかね、
はい、
まあ、当時あの別に神社会に限らず、まあ、それこそ音楽家の団体にしてもですね、映画の団体にしても全部それ統制団体っていうのを作って、そのピラミッド上に管理しようとする、
うん、
あの傾向があったわけですよね、うんうん、神社も似たような体制を作りたかったんじゃないかなと思いますね。
なるほど。なこのいわゆる神道と呼ばれるものと、これら護国神社や靖国神社との関わりとはどういったものなんでしょうか。
まあ、いわゆる国家神道という言い方がありますね、まあ、最近では研究ではあんまりこう使わない言葉にはなってますけれども、まあ、こう国家神道ってすごい難しくて、最初はその一種の国教にしようとしたわけですね、
うん、国の
神道と。そうですね、はい、ところがそれをやるとキリスト教とかの自由がなくなるわけで、西洋から野蛮扱いされちゃうわけですよ、はい、でその結果何をしたかっていうと、神道は宗教ではないってことにしたわけですよ。いわばその公的な祭祀施設みたいな、なんていうかセレモニーホールっていうんですかね、神社っていうのそういう国営のセレモニーホールみたいな扱いにすることによって、
はい、
他の、キリスト教とか仏教とか、あと教派神道って民間の神道ですね、それの信教の自由は守りますよと。ただ学校で神社とか行かしても、それは別に信教の自由を犯してませんというですね、ある種日本型の政教分離って、まあ、言われた戦前型の政教分離って言われたものなんですけれども、
はい、
神道をだから逆に言うと、この本当に神道を信じてる人からすると宗教じゃないって言われるのはショックでもあるわけですけれども、
はいはい、
でもそのような体制のもとですね、国家が神社を管理する、でも一方で信教の自由を認めてますよっていう一見矛盾するような体制が、まあ、戦前のその政教分離のあり方として定まってしまったわけですね。
これ当然仏教徒の方もいれば、それからキリスト教徒の方もいれば、それ以外の宗教、山岳信仰とかいろんな宗教の方いると思いますけれども、それはそれとてこの神道の中の、まあ、例えばそれぞれの神社に祀られるということが同居するということになっていくんですか。
そうですね、だから戦死をしますとですね、はい、あのキリスト教徒だろうが、それこそムスリムの人も実はいたりするんですが、
はい、
まあ、自動的にやっぱり役所なのでですね、自動的に祀られるということになる、拒否権はない、
拒否権なし、
はい、
あともう一個気になってたのが、その各地に護国神社がありますね、でなおかつ靖国などの神社がありますね、これ両方に祀られることもあるじゃないですか。
両方に大体祀られてますね、
はい、
その地域出身の方が祀られている、まあ、靖国のだからその地方の方出身の方を祀るケースがほとんど。ただたまにですね、靖国に祀られてないのに護国神社に祀られているケースもあったりとかですね、
はい、
それはちょっと本当にケースバイケースでもあったりしますね、
うん、その時その祀るという行為は、 どういうその世界観として祀ってるという説明がされてるんでしょうか。
その亡くなった方の魂をまあ呼び寄せて、でそこの祭神にまあこう一つにまとめるっていうんですかね、合祀するということによって、その神社の祭神となると。だからこれちょっと知らないエピソードなんですが、はい、先の大戦中にこう特攻で亡くなったとされてたんだけれども、実は生きてましたって戦後出てきた人がいるわけですよ、
はい、
で亡くなってるからこれもう合祀されてるわけですよね、
うん、
でこれ魂どうなるんだっていう理屈なんですけども、はいはい、いや生きてたから魂は降りてこなかったと。だから儀式はやったけれども、その魂は結局くっついてないから、その行為自体が無効化されると。
なるほど。
したがってその合祀行為は絶対間違ってなかったんだってロジックになって。ただこれはね、戦後ならではで、はい、戦前は間違ってはいけないわけです、うんうん、絶対にもうすごい重要な出来事だから、はい、すごい審査に審査を重ねて何年も経ってからこう合祀するかどうかとかの判断したりもしてたぐらいなんですが、やっぱり先の大戦あまりにも人が死んでるっていうこともあって、そういうことが起きてるわけです。
なるほど。また下ろすっていうことは魂をそこに固定するんですか。
そうですね、ちょっと私も神職ではないので、はい、そこまであまり詳しいことはわからないんですが、一応昇魂っていう儀式をやりまして、うん、魂を呼び寄せて、でそれをですね、今靖国に行くと昇魂するための場所があります。今、
はい、
駐車場の隣にあるんですけど、そこからこう下ろしたものを、まあ、本殿の方に持っていてこう、まあ、合祀するという形になりますね。
前から気になっていたのは、その五穀神社でも会うことができ、お墓でも会うことができ、うんうん、でも靖国で会おうともいいって言った時の魂感っていうのはどういったものなのかっていうのが、いまだにその納得ができなかったんですが、ここは津田さんどう見てますか。
そうですね、まあだから今でも他の神様もそうですね、天照大神にしても、まあ、神武天皇でもいいですけど、はい、あちこちの神社に祀られているわけですよね、
うんうん、
ですから、まあ、一つの祭神であってもあちこちの方に、まあ、祀ることは、まあ、原理的には可能ってことなのかなというふうにも私は、まあ、納得してますけど、ね、
なるほど。
ただちょっとその遺族の人から見たときにですね、はい、それが納得のある宗教的な世界観かどうかに関してはちょっと私には判断できませんけど、ね、
確かに、うん、ここにいるっていうふうに考えるのか、あちこちに来てくれると考えているのか、つな、うん、がってると考えるのか、あるいはそこには絶対にいてはならないので勝手にさせられるというふうに怒っているのか、うん、それは本当にそれぞれの宗教観がある意味時には矛盾となり、時には納得になりっていうことになるわけですね、
そうですね。だから御霊祭りってね、靖国神社、はい、7月かなやってますよね。で東京のお盆が7月なんですよ。だから本当は神道じゃないんですけど、
はい、
あの時に、まあ、御霊祭りってやってて、まあ、提灯がこう靖国神社の参道に黄色に、ね、光って、はい、まあ、すごいあれ、むしろなんか若いなんかこうカップルが大量に生まれる場所となってるわけですけど、うんうん、8月15日と違って出店が出てですね、
はい、
あまりにも騒乱状態になるんで地域出店が中止になったりなんてこともあるようなお祭りなんですけど、まあ、戦後はその国家神道みたいにその仏教と神道を厳密に分けろみたいな意識がまあ弱くなっているので、
うん、
まあ、そういう民間のそういったこうお盆の発想みたいなのをうまく取り入れながらですね、
はい、
まあ、靖国神社もそういったイベントっていうんですかね、そういうのをやってるわけですね。御霊祭りは戦後になって始まってますから、うん、
なるほど。戦時下の中でよく引用とか、まあ、ネットなどでも語られるそうですね、靖国で会おうという文言があったという、うんうん、これについてはどうなんでしょうか。
まあ、その亡くなる、まあ、つまりその自分はもう身を捨てる覚悟だっていう意味ですよね、
うんうん、
まあ、亡くなって戦死すればそれ靖国の英霊になるっていうのが当時の公式の考え方ですから、
はい、
まあ、その手紙は特に検閲されてますから、そんな死にたくないって書けないし、書いたとしても廃棄されてしまう。ですから、まあ、そういった遺族家族とかに対して伝える言葉としては靖国に会おうっていう、まあ、表現にまあならざるを得ないですよね。
そのとりわけ、まあ、終戦間近になってくると、この靖国神社など の、まあ、神道というのはどういった役割を強化していくことになるんでしょうか。
まあ、やはりそういうふうにこう、お前も英霊になれるぞと、特攻で亡くなる人に関しては神和紙なんて言葉があってですね、和紙って鳥の和紙ですね、
はい、
荒和紙とかその飛行石祈りのことを和紙に例えるっていうのは当時よくあったんですが、要するに神様になると、だ神和紙である神風の神ですね、っていうふうに、まあ、こうそういう靖国いや五穀神社があるからこそあなたは神様になれるんですよっていう、まあ、プロパガンダが行われてたということですね。
その真珠湾攻撃の際に亡くなった方々は、まあ、相当その英霊として強く、崇められて、かつエピソードがもされて、それぞれ の、 そのご家族や実家の方に人々がやってくるなんてこともあったりしましたが、後半になるとこの英霊の扱いも相当変わったと聞きますが、この点いかがでしょうか。
まあ、初期の頃はやはりまあ旧軍神とかですね、には戦争に勝ってた頃ですから、
9人の軍神と書いて、
そうですね、真珠湾に、まあ、真珠湾というと飛行機で攻撃する方がまあ有名かもしれませんが、特殊潜航艇って言って、海の中からですね、小さい潜水艦みたいなので攻撃しようとして、まあ、5隻とも沈んでしまって、まあ、1人だけ捕虜になるんですが、残りの9人がまあ亡くなってしまうと。で、彼らはまあその初期の頃の英雄ってことで、海軍が大々的なプロパガンダをしてですね、まあ、旧軍神って形で話題になり、映画になったり、軍歌になったり、まあ、いろんな形 形で称えられるんですけれども、初期の頃はまあ日本が余裕があるので、そういった地をすごいやっぱ持ち上げるわけですよね、はい、で英霊の家だってことで、まあ、子どもたちが出かけていって話を聞いたりなんてことをやってるわけですけれども、まあ、後半の方になるとあまりにもやっぱ戦死者が多すぎるし、また全ての戦死者に対して告知もできないわけですね。すごい被害が出てることがバレてしまいますから、はい、だからやっぱり扱いはどうしても存在になってしまいますよね。
なお実際その先の大戦の時には日本で亡くなった兵士の多くが、まあ、餓死であったり病死だったというのは今は知られていますが、こうした人々の戦死の扱いというのはどうなっていったんでしょうか。
そうですね、先の大戦中の戦死者は合死されたのは戦後になってからですね。つまり亡くなっているかどうかを特定する作業ってすごくやっぱ難しいわけですね、
はい、
ですから、まあ、戦後もう靖国神社が国家の管理下を離れてですね、まあ、民間の、まあ、これちょっと後で詳しく説明しますけれども、民間の神社になっている段階で、まあ、とはいえ戦死してるかどうかっていうのは今度は厚生省が管理してるわけですね。だから厚生省からそういった亡くなった方の情報を得て、でそこからまあ靖国で合祀する。それはまあもっぱら戦後になってから行われたわけですね。で戦後は結構合祀の基準がかなり緩くなっているわけです、まあ、つまり厳密な戦死とかっていうよりは本当に餓死とか、もう亡くなった方は全員祭ろうじゃないかと。でさらには戦後そのいわゆる戦犯になった方ですね、
はい、
まあ、有名な A 級戦犯だけではなくて BC 級って言われる、まあ、捕虜を虐待しちゃったりとか、それによって処刑されてしてしまった人たちですよね。こういった BC 級の人たちも、まあ、戦死ではないんだけれども法務士って形なんですが、祀られていたりですね、まあ、かなりやっぱ基準がこう曖昧になっているっていうのがありますね。
また祀られなかった人というのはいかがでしょうか。
祀られなかった人たちは、まあ、いわゆる敵方とされた人とかですね、内戦であったとしても、はい、同じ日本人であったとしても敵方とされてしまった人たちっていうのがやっぱり祀られなかったりもしています。あともう一つ重要なのはですね、あくまで靖国ってもともとは神家を祀るための神社なんですね、はいはい、やっぱり戦死しても皇族は祀られないはずなんです。で戦前皇族で戦死した人って2人いるということになってるんですが、彼らは本当は別の神社に祀るんですよね、
はい。
でまあ、ところがこの2人っていうのは、まあ、北白川の宮家の、義久親王とその孫の、長久王っていう、まあ、2人なんですけれども、1人は台湾、もう片方は中国大陸で亡くなっていて、現地に神社が作られていたわけです、
はい、
ところがこれ敗戦後亡くなるわけですよね。で彼ら祀る神社がなくなるんで、じゃあってことで靖国に実は祀っているんですが、他の戦没者とは別扱い、区別されていて、
ほうほう、
二座っていうんですが、二つ、まあ、いわば座布団みたいなのがあってですね、一つは他の戦没者の座布団、はい、でもう片方がその皇族二人のための座布団っていうふうになってて、
はいはい、
実はその別扱いになっている。
これ
もだから戦後ならではですね、戦前の価値観だと、さっき言ったように別格官兵舎ってあくまで神家の祭神を祀るところですから、はいはい、厳密に言うとか戦前の体制からすると、まあ、エラーなわけですけれども、まあ、戦後その辺が曖昧になってしまって、今のような扱いになっているということですね。
戦前の価値観だとそんな不敬な混ざり方ということになるし、
うん、
一方で戦後のまあより現代的な価値観だと今でもそこには差をつけてるんだねということになるわけですね。
そうなんです、まあ、そうなんですね、まあ、ほとんどこれは知られてないことだと思いますけど、
でこの靖国神社なんですが、敗戦後その位置づけというのはどう変わっていったんでしょうか。
そうですね、敗戦後、まあ、GHQ が乗り込んできてですね、いわゆる神道指令っていうのが出るわけですね、
はい、
でまあ、つまりこれは国家神道を解体しようとしたと、言われるもの でそこで、まあ、日本の価値観からすると神道はさっき言ったように宗教じゃないから、
うん、
これ政教分離ですよってことになるんだけど、アメリカから見ればですね、はい、いやこれ政教分離できてないだろうと、国家神道やめろってことで、神社を国家管理したり特別扱いするのはやめなさいってことになって、まあ、神社が国家管理下から外れるということになります、
はい、
ですから靖国神社も陸海軍の管理からですね、民間の一宗教法人に、まあ、変化をするわけですね。でこの時できたのがいわゆる神社本庁という組織ですね、
はい、
名前からすると役所っぽいんですが、まあ、つまりいきなりこう民間の宗教にボンとされてしまったので、でもそれまである意味こう公的管理のもとにあったわけですよね、
はい、
だからなんか包括する組織があった方がいいということで、まあ、神社本庁という組織が作られて、役所っぽい名前なのはまあそういった名残でもあるわけですよね。
これ日本の政府や法体系の論理だと、この時初めて宗教になったということになるんですか。
まあ、そういうことになりますね、
ま
あ、民間の本当に他の宗教法人と全く同じ扱いになったということですね。
なるほど。この民間化されてから先ほどの戦後新しく合祀していくなどの動きというのも進んでいったんでしょうか、うん、
そうですね、やっぱり一番 の戦没者が亡くなった戦争の合祀ってのは全然進んでなかったわけですから、やっぱりこれは進めるべきだろうということになって、はい、まあ、もうすでに民間のものであるんだけれども厚生省からですね、まあ、そういった戦没者のリストをもらってですね、合祀を進めていくということになったわけですね。
なるほど、リストもらえたんですね。
そういうことですね。ここはだから当時の人々も、まあ、靖国に祀られるのはある種当然だろうと思ってた面もあったのかなと というふうに思いますよね。
ただそういったように、まあ、台帳を渡すのも問題ない、問題意識はあまり持たれなかったということですか。
これはですね、まあ、なかなか難しいところで、靖国神社もですね、国家管理に戻すべきだっていう意見っていうのはかなり広くこう共有されてたわけですよ。っていうのも、靖国が民営化されると、国立の戦没者追悼施設はなくなるわけですよ、
はい。
で、それやっぱりまずいんじゃないかと。だって国のために亡くなった人たちをですね、英霊と言って持ち上げるのかともかく、やっぱりなんか慰霊を国としてやるのは義務としてあるんじゃないかと。どこの国もやってるんだからと。で、その時に靖国 の、 その宗教性をいわばこう取ることによって、靖国をまあ国立 の、 その追悼施設みたいにした方がいいんじゃないかって意見があったんですよね。
はい。
で、これもあまり知られてないんですが、警察の靖国みたいな、警察の殉職者を祀る神社全然あったんです。で、これは実は宗教性を剥奪して、今も警察の管理下にあるんです。で、そして今警察官、俺東京ですけれども、ね、警視庁とだから東京消防庁の殉職者っていうのは、そこに今合祀されてるんですね。これ弥生慰霊堂って言って、靖国のその靖国通り挟んで向かい側、はい、あの武道館のすぐ隣に実はあるんです。これは弥生神社って名前が今は弥生慰霊堂って名前になっていて、
はい、
年に1回警察の式典がそこで行われているわけですね、うんうん、だから靖国ももしかしたらそういう可能性もあったかもしれません。
靖国慰霊堂
とか慰霊堂
館とか
靖国廟宮ってね、名前に変えるって話も実はあったりもしたので、廟宮ですね、あの廟っていうちょっと難しい字ですけれども、
うん、
でそういったものをちょっと作って、国家管理にした方がいいんじゃないかという話はあったんですが、まあ、最終的にやっぱりこう政教分離の話があったり反対する人たちもいたりということで、うまくいかず、はい、ずるずるずるずると、まあ、あの時間が経ってしまったという面がありますよね。
大体の施設を作ろうとか、そうしたような議論というのは進まなかったんですか。
一つあるのは、あの千鳥ヶ淵の戦没者墓苑ですよね、はい、あれが1959年ですかねに作られてですね、であれはまあ今日中戦争以降に亡くなった人たちを対象にする、まあ、海外で亡くなった方のまあ遺骨をまああのまあ納めているわけですけれども、あれもですね、靖国に代わる国立の施設にしようって考え方もまあったんですけれども、はい、それができるとやっぱ靖国すごい困るわけですよ。靖国は戦後民間の単なるまあ宗教法人になったわけですよね、それまで税金でやってたのに、これからはちゃんと人が来て参拝してお金出してくれないと維持できなくなるわけですよ、
はい、
だからとにかく人が来てくれないと困るわけですよね。でも国立の施設が別にできちゃったら靖国いらないじゃんって話になるわけですよ。靖国にとっては存続な危機なわけですよ、
はい、
だから靖国神社を上書きするような施設っていうのはすごくやっぱ靖国派というかね、靖国ご自派からすると困るわけですよ、で結果的にやっぱり対象をかなり限定とした施設になっているし、今でも千鳥ヶ淵8月15日に行けば分かりますが、靖国はもうなんかこうひっちゃかめっちゃかなのにですね、
はい、
千鳥ヶ淵の方はすごい静かだし人もあんまり来てないわけですよね。でその結果なかなか靖国の代わりにはなってないのかなと思いますね。
なるほど。なこの靖国神社、その戦後、まあ、民間になって、なおかつ神社本庁ができて、そこが管理するということになって、
ですね、神社本庁は実は靖国神社とはちょっと離れていて、
はい、
あの神社本庁はあの他大多数の神社がそこの包括下に入ったんですが、靖国は国に戻る気だったので、あえて神社本庁が外れてるんです。
なるほど。
ただ、密接な関係はあるんですけどね。
はい、今なんとなくその、まあ、一体化じゃないですけれども、あの歩みは重なってるなって見えるんですが、今でもそこは別なんですか。
一応そうなってます。だから、あの神職の方ですね、靖国の神職は神職のいわゆる神社本庁の資格いらないんです。だから今回の大塚文雄さん新宮寺もですね、神職の資格を取ってない可能性がありますよね。取らなくても靖国はできるってことですね。
なるほど。その他のその神社などでは神職が必要になってくるわけですか。
あの神社本庁の元にある神社はそうですね。
この戦後神社本庁それから靖国神社それぞれはどのようにしてそれぞれ の、 その役割というものを果たしていくのか、とりわけその靖国神社はある種の一定の影響力や、それからの、まあ、祀っている場所、代表的な場所だという位置も欲しいでしょうし、神社本庁も新たな模索も始まると思うんですが、この点どうでしょうか。
まず靖国はその崇敬奉賛会っていうのがあってですね、まあ、つまり靖国神社に主にこう行く人たちっていうのは、まあ、戦友とか遺族の人たちですよね、
はい、
でこういう人たちがこれまで国家管理、陸軍や海軍が管理したのから、これこういった人たちが支えるって形に変わっていくわけですよ、で常にやっぱり人が来てくれなければいけないので、いろんなこう対策というんですかね、ことをやっていくわけで、さっき言った御霊祭りも一つの案ですし、はい、靖国神社ってね、こうずっと定点観測していくと境内をもうすごくやっぱ改造するんですよね。建物を作り直したりとか新しい碑を作ったりとか、それなんでやってるのかっていうと、もう本当に民間の施設だから人が来ないと維持できないっていう、ある種の危機感なんだと思うんですよ、
はい、経営が必要だ
と。そうなんです。だから意外とやっぱり柔軟で、でまた宮司さんによっても意外と方針が変わったりするわけなんです。 例えば戦後すぐ初めて宮司になったのは筑波藤麿って宮司で、この人元皇族で、まあ、学者みたいな人で結構穏健な人なんですね、
はい、
で彼は永久戦犯の合祀をしろっていう声をですね聞きながらずっと留めてた人なんです。止めてたとまあ言われてる人 で、うん、でさらにはその境内に鎮霊社っていうですね、あの靖国が祀っていなかった俗軍側の人とか外国の戦没者も祀るような文社を作ったり、はい、まあ、末社みたいなものを作ったりしてるんですよ。だからまあそういった意味で靖国を補完しようっていうような考え方もあったんだと思うんですよね。靖国の欠けてる部分を補おうと、
うんうん、
でところがその人がですね、まあ、在職中に亡くなった後松平長慶っていう別の宮司がこう就任するんですが、
はい、
この人はですねなかなか過激というか高派でしてですね、まず永久戦犯合祀ですね、
うん、
でさらには優秀館、軍事博物館の優秀館も復活っていう形で、はい、割と今の靖国の高派のイメージを作ったところでもあったんですね。
うん、なるほど。さて辻田さん、
はい、
あの戦後の靖国神社について今お話伺って、ええ、その経営路線になりつつそのトップが変わるとその路線も大きく変わり、
うんうんうん、
で松平さんという方になると相当高派的な路線になったということは伺いました、ええ、一方で神社本庁の方はいかがでしょうか。
神社本庁に関してはですね、まあ、靖国はかなりこの2人の戦後の宮司っていうのがですね、これ毎日新聞が書いたですね、靖国戦後秘史、永久戦犯を合祀した男って本があってですね、
はい、
今2人の宮司を対比的に描いててすごく面白いんですけれども、
うん、
神社本庁の方はそこまで劇的な変化はなかったのかなと思いますけれどもね、
うん、
だと思いますね。
なるほど。それから多分靖国神社というとやはり一つは優秀館という建物で一つの展示を行っているということ、あとはその靖国は靖国というまあ冊子といいますかペーパーを出していて、そこでは結構政治的なことも述べつつ、今度は春はこんなことやりますよとか夏はこんなことやりますよということを書いたりしている。で神社本庁最近もまた知られてきていると思いますが、独自のロビー活動なども行っていて、それぞれ その候補者や推薦者に対してある種政治的なまあ協定書のようなものを結んだりもしますね。これらのその戦後の動きの中でとりわけ辻田さんが注目するのはいかがですか。
そうですね、優秀館って実は最近というかこれも10年か20年ぐらい経ってますけれども、
はい、
展示を一新しているんですね。
うん、
でこれは野村工芸社ってところがそれを手掛けていて、まあ、野村工芸社は結構有名なところで あちこちの美術館とかね博物館の展示をデザインしているところで、有名なところだと沖縄の県の平和記念館糸満にあるですね、あれの中も野村工芸社が作ってるわけで、
はい、
だから靖国っていうとなんかすごくおどろおどろしいですね展示がされてるというふうに多くの人が思ってるんですが、もちろん一個一個のね解説を読むともちろんいわゆる靖国史観的なことが書いてあるんですけれども、うん、パッと見た印象はおそらく普通の博物館とか美術館とあまり変わらないと思います、
はい、
場合によってはそういうなんかある種のエモさというかですね、うん、感性を刺激するような展示にもなっているところがあってですね、でだから逆にだからこそそういうもともとこうある意味おどろおどろしいイメージを持っている人が行くと、あ意外と入っていきやすいよねと思う施設でもあるのかなと思いますね。
うん、まあ、手紙が展示されていたりとか、あとは実物展示があったりとか、うんうん、それからビデオがずっと流れていたり、ここしばらくちょっと行ってないんですけど、今でもあのビデオ流れてるんですかね。
ビデオは流れてると思いますね。 TBS Radio 荻上チキ
さて、この靖国神社の戦後についてここまでお話を伺ってきましたが、靖国神社への閣僚級などの参拝が論点化されているのが、まあ、昨今の状況です、うんうん、この参拝が活性化したり論点化されていくのはどういった流れでしょうか。
これは先ほどの国立の戦没者施設っていうのはうまく作れなかった問題っていうのと深く関わりがあると思うんですよね、
はい、
つまり国としてやっぱり戦没者を追悼する施設を設けて、そこにまあ天皇だったり首相が行くことは大事だっていうのは、まあ、これは割と理解されることだと思うんですね、
はい、
世界中どこの国でも大体首都にですね国立の戦没者追悼施設があって、隣にまあ戦争記念館っていうんですかね、戦争博物館みたいなのがあって、
うん、
でそれが国民やまあ軍人の教育施設になってるっていうのはまあ割と当たり前のことなわけ で、
はい、
で日本にそれはないのはおかしいんじゃないかって議論はやっぱりずっとあるわけですよ、
うん、
でだから町鳥ヶ淵が作られたり、あるいは昭和館っていうね靖国に隣にある施設ももともとあれ戦争博物館として作ろうとしてるわけです、
はい、
ただあれも加害責任をどう書くかをめぐってですね揉めて、まあ、今は昭和の生活を伝えるっていうかなりまあちょっとぼやっとしたですね、
うん、
施設になってるんですが、そういう試みがですねあったことはあったんですが、結果的にやっぱうまくいかなかったと、 でも私の考えではですね、やはり国立のこうある種の追悼施設っていうのを本当は作らなければいけないわけですね。町通りが縁を拡張する形でもいいんですけれども、あれは先ほど申し上げた通り日中戦争以降の海外の、まあ、亡くなった方の遺骨を納めているわけですよね、でもじゃあ日清日露はどうするのかとかですね、まあ、近代以降の、まあ、亡くなった国民の人たちですね、まあ、旧軍は今の自衛隊と関係ないとはいえですね、まあ、我々日本人の祖先で公務で亡くなった方々ではあるわけですから、こういった施設がですねちゃんと税金で管理されていればですね、ここに天皇も首相も行くことに誰もこう否定はしないわけですし、8月15日の追悼式典もその前でやればいいわけですよね、でしかしそれがない、でも何もしないわけにいかない、じゃあどこに行くのかってことでやっぱり靖国の存在感が年々やっぱ高まるわけですよ。で人々が行けば行くほど、まあ、やっぱり靖国の存在感は大きくなりますし、また戦後の靖国神社っていうのは全部民間なんですよね。やっぱりで戦前よりもある意味ではすごいパワーを持ってるわけですよ。なぜならみんな主体的にそれを護持しようとしてるわけですから、だからますます靖国のそのある種の神聖さみたいなものが逆に戦前よりも強くなってる面もあるわけですよね。でその例に対して、まあ、国の側は国立の施設をうまく作れなかったことによってますます靖国の存在感が高まっていってる。でこれが現在に連なってると思うんですけれども、まあ、こういった施設をうまく作れなかったことがこういう私的参拝化、公人としての参拝か、まあ、こんな区別できるのかと思いますけれども、そういったこうちょっとしたへりくつみたいなのが生まれてくるのもですね、国立の追悼施設をうまく作れなかったある種の戦後日本の問題点が出てるのかなと思いますね。
一つ例えばその憲法上の論点として政教が分離されているか否かが問われる、でいろんな要素などを見るととはいえ政治家も靖国と、まあ、それから、まあ、明治神宮あとはその伊勢神宮あたりは別格視しているなっていうのは言説の中では見て取れるわけですが、しかし国としてそこまでお金を出しているかというとそれは別であろうと、推奨しているかというとそうではなかろうが、政治家がそこまで大事に言っているということをどう見るかという論点はあるかと思います。ただ一方でその80年代とびわけ90年代以降歴史論争が加速化していくと、私のもう物心ついて以降というのは靖国に行くかどうかでどっち側なのかみたいなものある種PR する格好の場所になっていったなという印象があるんですが、この点はいかがでしょうか。
それはすごい不幸なことですよね。一方でそういうイデオロギー的なことをやりたいだけの人もいるでしょうと、靖国に行ったことで有権者にアピールして右派に対してアピールして票をもらいたいだけの、まあ、ちょっと浅ましい人もいるかもしれませんが、しかし一方でやっぱり戦没者を追悼したいって気持ち自体は純粋なものであるはずなんですよね。政治家としてあるいは役人として、まあ、公的な人間としてその、まあ、亡くなった祖先に対して追悼したいって気持ちがある人っていうのはたくさんいると思います、じゃあその時どこに行くのかって問題がやっぱりないわけですよね。でその結果靖国に行ってしまうと、で行ってしまうとでもそういった政治論争に巻き込まれてですね、まあ、そういうその純粋な追悼したいって気持ちまでですね右翼認定されてしまう、でそれにまた反発を覚えてしまうっていうような、この右左のですねイデオロギー論争になってしまうっていうのはすごい不幸なことですよね。でまあ、だからそういった意味ではこの今昨今の自衛官とね自衛隊との結びつきに関してもそうですけれども、やはりもう一度国立の施設を建設するってことに対してチャレンジをするべきだと私は思うんですよね。
昨今 の、 その自衛隊幹部 の、 あの神社への訪問と、まあ、それからまあ元会長が新しい宮司に就任するということ、これについて私さんどう見てますか。
まずこの新しい宮司さんですね、まあ、この方もう自衛隊辞めてますから、辞めた方が別に宮司になるっていうのはこれ自由ですよね。これに逆に国家が介入すると政教分離にまさに反するわけですから、それはまあご本人の自由だと思います。ただ私が気になるのはこれまで言った通り宮司さんによって靖国の方針結構ガラッと変わったりするわけですね、でこの大塚新宮司はですね、じゃあ殉職自衛官を合祀するのかっていう問題がやっぱり出てくるわけです。すでに地方の護国神社では殉職自衛官合祀されてるところあるんですよ、で、まあ、あまりは知られてはいないんですけれども、まあ、できるわけですね。別に宗教施設としてこの人を、まあ、お祭りするってことは、まあ、不可能ではない。で、いきなり靖国のですね本殿にこれまでの戦没者と一緒にするっていうのはハードル高いにしてもですね、さっき言った鎮霊社のように抹社のような形でですね、例えば境内で自衛隊神社とかを作ると、でそこに殉職された自衛官の、まあ、魂を祀るっていうことは、まあ、決して不可能ではないわけです、まあ、どうされるか分かりませんよ、でもそういうことが可能性としてはまあやっぱり全然あるわけですよ、でそうした時に靖国の存在感は今以上に大きくなるでしょうということなんです。でしかも今もその、数計法参会の総代の人とかの中には元自衛官の人すでにいるんですね、自衛隊のそれこそ幹部だった方、この大塚さんと同じぐらいのランクだった人たちっていうのがもう遺族側というかね、数計法参会側 の中にもいますし、 あるいはその旧軍のいろんな団体っていうのが今こうどんどんこう小さくなってるっていうんですかね、存続が危ぶまれてる時に自衛隊の団体と合体したりとかですね、
はい、
例えば海航社って陸軍の将校の人たちの親睦団体っていうのが、陸上自衛隊の幹部だった人の団体である陸衆会っていうのと合体しまして、この4月1日から陸衆海航社って名前になったりとかですね、そういうのはたくさん実は出てるわけですよ、
はい、
でそういう流れを考えると、まあ、靖国にそういった自衛隊神社みたいなのができたとしても決しておかしくはない情勢ではあるのかと思います。
うん、それを例えば自衛隊を憲法上でどう位置づけるのかという議論や、宗教とどう、まあ、切り離す、あるいは一体化するのか、うんうん、ということと重ねてみることも必要ですし、うん、まあ、例えば比較的あの最近 の、 あの注目の論点としては、何かそうした死者の霊を祀る、うん、あるいは死者の兵士を称えるという行為自体が実はその軍そのものの死者の割合というものを増加させたり、うん、あるいは国としてのある種の一体化というものを強要するというようなこともあって、うん、それをどうするのかというのは知った上で私たちは選択していくことが必要だと思うんですね、で同時に昨今その旧統一教会の話もそうですが、うん、政教分離さあどうしましょうということを再度問い直されているタイミングだけれども、うん、ちょっとあまり国会などでは真正面から議論されるのが冷めてきたようなタイミングでもあると思うんです。
これででもあの国会であまり靖国のね、本当に民間の宗教団体の人事について語るって、はい、やっぱりそれ自体がちょっと危ういところもあるっていうのもありますし、あと殉職自衛官に関しては、はい、これも全然知られてないんですけど、市ヶ谷って、ね、防衛省ありますよね、うんうん、あの中にメモリアルゾーンっていうのがあって、
はい、
殉職された方の合祀というかね、お祭りはもうされてるんですよ。で年に1回首相が来て、ちゃんと式典やってるんですね、
はい、
まあ、それはもう公務で亡くなられた方だから当然だと思うんですけど、でもこれ知られて全く知られてないし、かつ一般の人って入れないんです、そこに自由に献花に行こうと思ってもできない。やっぱりこれはすごく良くないと思うんですよ。だって公務で亡くなられた方、まあ、別にそれ警察でも消防でもあの海上保安庁でもそうですけれども、そういった人たちをちゃんと国民が まあ、ある意味追悼するっていうことはすごくやっぱ大事だし、そういった施設をもっとこう、まあ、多くの国民が自由に献花できるような場所に、整備するってことはすごく大事だと思うんですよね。でそういうことをしないでほったらかしてるから靖国の存在感が高まるわけであって、これは国の側のやり方としては靖国に変な圧力をかけるというのは論外であってですね、むしろ国立の誰でも宗教関係なく参拝できるような公務で亡くなられた方々の追悼施設をしっかり作るってことですね、
はい、
それは戦後の人だけではなくて、戦前だってですね、旧軍と自衛隊は別の組織とはいえ、ある種、まあ、犠牲になったわけですよ。軍のめちゃくちゃな作戦とかによって赤紙で引っ張られてね。で、こういった人をちゃんと追悼するってことを本当に真面目に考えなきゃいけない。国会で議論するんだったらこの点だと思いますね。
今ある種そういった論点に関心がある人はむしろ靖国に参拝することをアピールするそうかもしれないけれども、そうしたことについてより丁寧に議論をするというのであれば、ある種そういった施設を超党派でどう作っていくのか、ということを論点化するという動きが期待されるわけですか。
そうですね。だから今回ね、岸田首相がアーリントン墓地行ったわけですよね、はい、ああいったのも参考にしてもいいですし、海外の、まあなんかね、国の、まあ、いろんな首都とかに行くと分かります、
はい、
つまりこれが結構普通の形なんだと、国立の追悼施設があって、国立のあれその歴史博物館とかがあるっていうのが標準的な形で、日本ないのおかしくないですかっていう話ですよね。
なるほど。また海外の要人が来るときにどうするのかっていう論争もその都度揉めたりもしているので、
はい、
その意味ではどうあるべきだと多くの人が思うのか、あるいは手続き上どうなのかということの整理はやはり改めて必要なのかなと思いますね。
今夜の特集は靖国神社と政教分離、近現代史研究者の辻田正則さんをスタジオにお迎えしてお話を伺いました。辻田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原まさきです。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてて、ね。